お元気ですか？川越まさるのちょっと一言です。大変な事件とは何でしょうか？イギリス本国から兵隊たちに送られてくる様々な品、お金や食料や衣類などを公平に分ける仕事をしているソーズルベリという女がそれらのものを盗んでいることが分かったのです。ナイチンゲールは司令官のストークス将軍を呼びました。ソーズルベリは二人の前で床に頭をすりつけ、哀れっぽい声で泣きながら、どうか私を訴えないでください、本国に、送り返すだけにしてください。ナイチンゲールも将軍も、聞き苦しい噂を広めたくなかったので承知しました。けれどそれは大きな誤りでした。イギリスに帰ったソーズルベリは、私はミス・ナイチンゲールからとてもひどい扱いを受けたと言いふらしたのです。ミス・ナイチンゲールが贈り物を分けることを拒んだので、私はそれを気の毒な兵隊さんにやろうと思って抜き取っただけなのです。ミス・ナイチンゲールの言うことが本当なら、なぜあの時警察を呼ばなかったのでしょう。陸軍省がこれを本気にして、ナイチンゲールとストークス将軍宛に手紙で訳を尋ねてきました。このことがロンドンに知れ渡ると、ナイチンゲール家の人々は心配しました。これというのも、フローのそばに誰か身内の者がついていないからですよ。こうした成り行きで9月16日、メイおばさんがはるばるスタクリにやってきました。ところがメイおばあさんはフローレンスを一目見るなり、わっと泣き出してしまいました。まあフローレンス、一体どうしたの？そんなに細くやつれてしまって。おばさんの言う通り、フローレンスはクリミア熱にかかってからというもの、どうも前ほどに元気になれないでいて仕事をするのがとてもつらかったのです。この時強固だったセバストポリも1855年9月10日陥落していました。これで戦争の勝ち負けは決まったのですが、講和条約はまだ結ばれていませんから、あちこちで小さな戦いが続いていました。戦いが続いている限り負傷兵は出ますし、病院にはたくさんの患者もいるので、ナイチンゲールの仕事はまだまだ終わりにはなりませんでした。ナイチンゲールはクリミア熱にかかったため、果たせなかった仕事を成し遂げようと再びバラクラバに渡りました。そこで待っていたものは、院長や看護師たちを率いる修道院長の冷たい目でした。自分たちが仕事を怠けているのを隠そうと、いちいちナイチンゲールの意見に反対するのです。けれど、兵士たちは違っていました。ミス・ナイチンゲール、お体はもういいのですか？戦争はもうすぐ終わりますよ。おかげさまで元気で故郷へ帰れそうです。ミス・ナイチンゲール、どうかお体を大切にしてください。あなたは私たちの希望なのですから、と口々に言ってくれました。ナイチンゲールもきっぱり答えました。私が愛しているのはあなた方だけです。お偉い方とはいろいろ嫌なことがありますが、私はあなた方のために働きます。兵士たちは貧しい家に生まれ、戦場で真っ先に砲弾を浴びなければなりません。それに比べて将軍とか政府の偉い役人は上流家庭に生まれ、家柄や軍隊の力を傘に着て出世することしか考えていません。同じ上流家庭に生まれたナイチンゲールが兵士だけを愛すると言い切ったのは、小さい頃から育んできた豊かな心の表れでしょう。ところが彼女はバラクラバでまた病気になりました。けれど1週間後にはもう起き上がって仕事を始めました。11月ナイチンゲールは慌ただしくスクタリに呼び戻されました。またコレラが流行って彼女の助けを求めてきたからです。その頃イギリス本国ではナイチンゲールの人気は次第に高まり広がっていきました。戦場から帰ってきた兵士たちの口から、家でビアホールでランプを持ったレディーの話が次々に伝わりました。ミス・ナイチンゲールの伝記が飛ぶように売れ、肖像画が描かれメダルにはめ込まれました。船や競走馬にもフローレンスとか ナイチンゲールとかの名前が付けられました。私の肖像や名前をばらまくことはお断りしますとナイチンゲールは厳しく反対しましたが、効き目はありませんでした。ケンブリッジ校、アーガイル校、シドニー・ハーバードたちは各地で大会を開き、集まったお金でナイチンゲール基金を設けました。ナイチンゲールが看護師を養成する施設を作るのを助けるためでした。彼女はナイチンゲール基金の委員会に手紙を送ってこう言っています。看護師を養成する仕事に取り掛かるのはいつだか全くわかりません。なぜなら今の私には他にしなければならないことがいっぱいあるからです。他にやらなければならないこと、それは新しい大きな仕事でした。ナイチンゲールにはこれまでの経験から、兵士たちは病気の時に世話するだけではなく、元気な時にも世話しなければならないということがはっきり分かったからです。なんですって？読書室を開きたいですと？はい。病院の一部屋に本やチェスなどを置いて、兵士たちに楽しみを与えれば酒を飲まなくなるでしょう。とんでもない。本などを読んだりすると奴らはいい気になってろくなことを考えませんよ。いいえ、そんなことはありませんわ。まあ見ていてください。ナイチンゲールは軍司令官の強い反対を押し切って病院の中に小さな読書室を設けました。結果はとてもよく、兵士たちは毎日読書室に押しかけてきて本を読んだりチェスを戦わせたりして和やかなひとときを過ごしました。ナイチンゲールはもう一押ししました。兵士の中には読み書きができない者がまだ大勢います。で、学校を開きたいと思いますので先生を雇っていただけませんか。なんですって？軍隊が学校の先生を雇うなんて今まで聞いたことも見たこともない。断然お断りします。軍司令官は顔を真っ赤にしました。ナイチンゲールはやむなく引き下がりましたが、諦めたわけではありませんでした。間もなくストークス将軍が新しい軍司令官に変わると様子はガラリと変わりました。ミス・ナイチンゲール、それは良いところに気がついてくださった。早速実行してくださいと大喜びで賛成してくれました。さて、学校が開かれるとこれが大評判でした。教室はいつも満員で、入りきれない兵士は入り口のドアを外して講義を聞くというありさまでした。それで学校は次々に増えて4つにもなりました。彼女はなかなか勇気がありますね。実行力もありますね。彼女が学校を開いたことは初めて知りました。さあ、これからどうなるのでしょうか。川越勝のちょっと一言、お相手は川越勝でした。